じゃあ一節から見ましょう。
アラムの王の将軍ナーマンはその主君に重んじられ尊敬されていた。主がかつて彼によってアラムに勝利を得させられたからである。この人は勇士ではあったが雷病にかかっていた、
アラムのナーマン将軍が勇士であったけど雷病であった絶望的な病気にかかりました。リセス、
アラムはかつて略奪に出た時、イスラエルの地から一人の若い娘を捕らえてきていた。彼女はナーマンの妻に仕えていたが、
この捕虜に捕虜からこの連れてきたこの小さな女の子がいました。自分の妻に仕えてたんですけど、その人から三節、
その女主人に言った。もしご主人様がサマリアにいる預言者のところに行かれたら、きっとあの方がご主人様の雷病を治してくださるでしょうに。
これが福音なんですよね。サマリアにおられる預言者エリシャですね。エリシャと会ったら、この自分が絶望だと思っている雷病が治るんだというメッセージですよ。皆さん、福音というものはグッドニュースですよね。このグッドニュースを知っている人が絶望している人に伝えること、いくら小さくてもまだいくら身分的にね、奴隷でしょ、この奴隷、まだ小さい女の子なんです。しかし偉大なことを持ってるんです。これは福音です。希望です。イエス・キリストですね。イエス・キリストのところに行けばこの絶望が希望に変わるというメッセージ。だから私たちは絶望している人たちに近づいて希望のイエス・キリストを伝えること、これが福音なんですよ。そのことでこのラーマンが希望というもので目がパッチリなりました。これがね、人というものは希望を求めて生きてるんです。希望がないと地獄ですよ。地獄は希望がないところです。しかし天国は希望がある。教会には希望がある。希望のイエス・キリストがおられるからです。それでどんな絶望も死も、人間として一番絶望は死なんですけど、イエス様は死をよみがえらせる、よみがえりでありますよ。だから私たちクリスチャンをね、絶望に落とすようなもの一つもないんです。だから私たちが持っているこのグッドニュース、希望、すべての人たちに希望を与えるメッセージ、それを伝えることよね。イエス様と会ったらあなたはきっと治る、きっと希望に満たされる、これが福音です。それで、ナーマンが自分のアラムの王に言って、このイスラエルの王に手紙を送った。その手紙を送ったら、イスラエルの王がね、自分が人を生かす、殺す神か、それでね、自分の衣を引き裂いた。八節、
神の人エリシャはイスラエルの王が服を引き裂いたことを聞くと、王のもとに人をやっていった。あなたはどうして服を引き裂いたりなさるのですか。彼を私のところによこしてください。そうすれば彼はイスラエルに預言者がいることを知るでしょう。
だから政治の力では解決できないんです。もうある人は日本でね、寝ても覚めてもトランプトランプと言ってる人がいるんですよ。彼ら暗い勢力の者たちは、ある人は役割を、光の役割をする、ある人は暗闇の役割をする、結局 アートでは同じことを言ってるんです。私がそれを見ました。これがもうイルミナイトプリメイソンだと言ってるグループなんですけど、みんな同じです。だから政治には希望がないんです。ただ希望は私たちの主イエス・キリストですよ、ね、だから預言者がおられる、その16節、
神の人は言った、私が仕えている主は生きておられる、私は決して受け取りません。それでもナーマンは受け取らせようとしきりに彼に勧めたが、彼は断った、
7回ヨルダン川にね行って洗いなさいとこのエリシャがいるところからね、ヨルダンというところまでは非常に遠いんですよ。それがこうエリシャ先生が預言者が行ったところからすぐ、私たちはもう子供の時にはそのように思ったこともあるんですけどね、すぐそこにヨルダン川があるかなと思ったんですね。しかしそうじゃないんです。そこサマリアからヨルダンまではね、何十キロですよ、何十キロ。だからこの、ね、自分のパラパラというアラムのところにも川があるんですよね。そこを行くよりこっちヨルダン川に行くのがもう距離的にね、まあ、私は距離のこと忘れたんですけど、相当な距離ですよ。そこに行くということは大変なことです。そこに行きなさいと。どうしてそこか、そんな遠いところまでどうして行くか。まあ彼の考えではもうエリサが出てきて自分を安心して癒してくれると思ったんですよね。しかし遠いところにあるヨルダンに行って七度洗いなさいと言うんですね。それで彼が洗って治って、そしてまた戻ったんですね、サマリアに。これがね、病気を持っている人がね、治った治ってまた遠いところにいるエリシャのところにまだ来たんです。来て贈り物をね、プレゼントを捧げるんですね。けど受け取らないと言ったんですね。しかし、受け取らない、と言って彼が帰るんですね。帰る時にイスラエルの土を持って帰るんです。それで自分はそのイスラエルの土、17節、
そこでラーマンは言った、ダメでしたらどうか2頭のラバに乗せるだけの土をしもべに与えてください。しもべはこれからはもう他の神々に全焼の生贄やその他の生贄を捧げず、ただ主にのみ捧げますから、
じゃあ お金も受け取らない。だから彼はそしたらイスラエルの土を持って行って、私は他の神々には拝まない、それで主を信じるようになるんですよね。これ素晴らしい証ですね。けどこのようにして土を持っていく、その彼ナーマンの一行をね、このエリシャのしもべケアシが、ああもったいない、もう一個でもいいから、そして走っていくんですよ。走っていってそれをもらおうとするんですね。もらったんです。もらったら24節、
ゲハジは丘に着くと、それを彼らから受け取って家の中にしまい込み、二人のものを帰らせたので彼らは去っていった、
けどこれがね、エリシャが全部こう神様が教えてくださって分かってます。それで26節、
エリシャは彼に言った、あの人があなたを迎えに戦車から降りてきたとき、私の心もあなたと一緒に行っていたではないか。今は銀を受け、着物を受け、オリーブ畑やブドウ畑、 羊や牛、男女の奴隷を受ける時だろうか。ナーマンの雷病はいつまでもあなたとあなたの子孫とにまといつく。彼はエリシャの前から雷病にかかって雪のように白くなって出てきた。
このようにね、彼が信仰、イスラエルの信仰、アラムの将軍が、ヤウェ神様の信仰を持って帰るのにお金を要求して、それがね、やっぱり同じだとね、うちの主人がもらうようにしたということで、このね、本当に大事なことをお金で買えてしまったんですね。それでその、ナーマンの雷病がケアジに入りました。だからね、私たち、癒しの祈りをする人々、私は昨日良い話を聞きました。私がこう、ね、神様の前でね、祈りました。異言の祈りと癒しの宣言の祈りを、山田さんのことで、吉田さんが耳ごとでね、私の祈りをね、彼女に聞かせたんですけどまあ、この今呼吸も、いろんな部分が正常に戻ったというんですね。本当に主に感謝します。じゃあこのようにね、私たちには癒しの賜物を主が私たちを通してなされるんです。だからその時ですよ、その時お金を要求したり栄光を受け取ったりすると、その病気がね、自分のところに来る。イエス様が癒したのに、自分がしたかのように、ね、このふりをしたり錯覚すると、その病気が自分に来るんですよ。だから癒しの賜物を持っている人は本当に気をつけなければならない。徹底的に主がされたことを記ることが重要ですよ。栄光は主に、我は自由、ね、そのこと、証しは重要ですよ。なぜかというと、イエス様が癒すから。そこまでもしないとこれはダメですね。だから、この女の奴隷のようにね、サマリアに、癒しのエリサ先生がいらっしゃるということを伝えることがとても重要です。だからこの教会に金牧師が癒しの祈りをする、それを伝えることはいいことよ。けど金牧師である私がね、これを私がしたと思った瞬間、私は雷病にかかる病気にかかって死んじゃしまう。だから癒しの行いをよくしてた人たちが後で病気をひどくかかって死ぬ理由がそのことよ。だから自由になるためにはその栄光を取ったらいけない、ね、これを気をつけて。賜物をもらう人たちは、賜物は、ね、自分のものじゃなくて御霊の現れです。だからそれをいつも分別を持って生きる。だから異言の祈りがいいですよ。異言の祈りをすると、自分が何をしてたかよくわからないから、ダダダダダダと異言と、それで人が治るんですね。これはもう御使いが御霊の命令によって行って奇跡を起こしてくださるから。じゃあこれ6章1節。
預言者の友柄がエリシャに、ご覧の通り、私たちがあなたと一緒に住んでいるこの場所は狭くなりましたので、ヨルダン川に行きましょう。そこからめいめい一本ずつ材木を切り出して、そこに私たちの住むところを作りましょうと言うと、エリシャは行きなさいと言った。
それで建築が始まったんですね。建築の時斧を借りてきたんです。しかし斧の頭がね、この水に落ちてしまったんです。ああこれ借りたものですと言った時に、エリシャがねその一本の木をそのところに投げるんですね。投げたらその斧の頭をこう鉄でしょ、もう非常に重いものなのにこれが上にぼーっと浮かぶんです。何が起こったんでしょう。私は皆さんが祈るとね、天使が動きますよ。天使が行ってその斧を探して持って上に上げます。だから目で見たこともない、耳で聞いたこともない、思い浮かんだこともないことが起こるんです。だから皆さん無条件心配しないで祈りをするように祝福します。そしたら奇跡が起こります。じゃあそれでね、アラムの軍隊が動くとエリシャが全部それを分かってったんですね。神様が全部教えてくださったんです。それでエリシャをね、14節目か。
そこで王は馬と戦車と大軍とをそこに送った。彼らは夜のうちに来てその町を包囲した。
だから、エリシャ一人を掴むためにね、大軍のあれ軍隊を送ったんですけど、そこにね、エリシャはもう平気でいるんです。毛足はあ大変です大変ですと、ね、多くのアラムの軍隊を見たからですね。例の世界がこれですよ。さっき天使の話をしたんですけど、18節、
アラムがエリシャに向かって下ってきたとき、彼は主に祈っていった。どうぞこの民を打って盲目にしてください。そこで主はエリシャの言葉の通り彼らを打って盲目にされた。
だから相手の軍隊も盲目にすることができるし、霊の目が開くようにもするんですね。祈りは17節、
そしてエリシャは祈って主に願った。どうぞ彼の目を開いて見えるようにしてください。主がその若い者の目を開かれたので、彼が見るとなんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていた。
これが天使ですよ。火の馬、火の戦車、アラムの軍隊よりもっと多い。それでアラムの軍隊が目が見えなくなって、それで全部サマリアに連れて行くんですね。このようなことは一人が、祈る一人がこの素晴らしいことをされたのであります。じゃあそれでね、またサマリア、アラムの軍隊がまた登ってきてサマリアを包囲していったんです。その時29節、
それで私たちは私の子供を煮て食べました。その翌日私は彼女に、さああなたの子供をよこしなさい、私たちはそれを食べましょうと言ったのですが、彼女は自分の子供を隠してしまったのです。
これを王様に来て裁判してください。じゃあ互いがね、こう協議をして、今日うちの子供を煮て食べる、次にあなたの子供を煮て食べるんだと、契約を結んだんですけど、自分の子供は隠して食べることはしない。だからどんなに今経済的にまだ食べるものが基金であるだか、そのサマリアの町のことを状況が分かるんですね。その時にエリシャ先生がね、7章1節、
エリシャは言った、主の言葉を聞きなさい、主はこうせられる、明日の今頃サマリアの門で上等の小麦粉1セアが1シェケルで、 大麦2セアが1シェケルで売られるようになる。
このように経済が以前もうとっても豊かな時と同じところに戻るということを発表すると、経済的な長官ですね、経済長官が本当にこんなことがあり得るか、今サマリアの状況がね、自分の子供までも煮て食べる状態なのに、それでニセス。
しかし自重で王がその腕に寄りかかっていた者が神の人に答えていった。たとえ主が天に窓を作られるにしても、そんなことがあるだろうか。そこで彼は言った。確かにあなたは自分の目でそれを見るが、それを食べることはできない。
だから皆さん、神様が言われるとそれに対して不信仰な言葉を言ってはいけません。そうすると、もうその不信仰の言葉自体がね、彼をダメにするんですね。人というものはね、救いが何かというと神様の恵みですね、御言葉の恵みを心に信じ、きっと認められるんです。心に受け入れたら私の霊が born againして、きっと認められるんですね。それでそれを口で告白すると救われます。しかしそれを不信仰の話をすると救われないんです。それで神様が用いてくださったのが3節ですね。
さて町の門の入り口に4人の雷病人がいた。彼らは互いに言った。私たちはどうして死ぬまでここに座っていなければならないのだろうか。
ここで待ってても死ぬし、町にはもう飢えて死んでいく。だからもう食べるところに行ってそこで死にましょうということで、4人の雷病人の人々がアラムの軍隊の方に進んでいったんです。その時神様がね、彼らの行進を彼らの4人の歩く行進ですね、行進をね、このように聞かせたんですね。6節、
主がアラムの陣営に戦車の響き、馬のいななき、大軍勢の騒ぎを聞かせられたので、彼らは口々に、あれ、イスラエルの王がヘテ人の王たち、エジプトの王たちを雇って我々を襲うのだと言って、
それで彼らは全部残して逃げてしまったんですね。だから皆さん、いくら弱い人でも神様が用いると偉大に用いられます。国が救われます。だから、ああこの小さな群れ、私たち土曜日に集まって祈る私たちが何になるだろう、そんな話をしないで、私たちはね、4人の雷病の人々のようですよ。さっき小さな女の子、捕虜になってラーマン将軍の家にこう仕事するその女性が偉大なことを言ってるんでしょ。ラーマン将軍を救ってあげるんですね。だから偉大な主は生きておられます。だから私たちとおられ共におられる方は、天と地を作られた全能の神様ですよ。だから絶対自分だけ見てはいけません。自分を通してなさる主の偉大さをいつも見て期待します。それで国が救われたんですね。預言者が言われた通り、預言者は勝手に言うんじゃなくて神様から聞いた話をするんです。じゃあ8章1節、
エリシャはかつて子供を生き返らせてやったあの女に言った。あなたは家族の者たちと旅に立ち、あなたがとどまっていたいところにしばらくとどまっていなさい。主が飢饉を起こされたので、 この国は7年間危機に見舞われるから、
うん、じゃあ私たちがこの7年間という飢饉とか患難とかを聞くんですけどね、うん、私たちが神様の御言葉を聞くといつも守られます。7年間どこに行くか、どこにとどまるか、皆さん主がとどまれというところが神様が守る場所でありますよ。じゃあ私たちがそれぞれ呼ばれたところがあるよ。そこしっかりとどまると、それが主の御心です。聖なる主の守りなんですよ。偉大な仕事は他にない。主はとどまれというところにとどまることが主の偉大な仕事なんですよ。守りです。主が守ってくださる。だから夫は夫としてとどまる、妻は妻の位置でとどまる、牧師は牧師の位置でとどまる、ね、それぞれ神様が呼ばれたところにとどまる、それが守られること。大患難が来ようとするんですけど、私たちは主の言葉を聞いて主が言われるところにとどまれば守られます。それで三節、
7年経って後、彼女はペリシテ人の地から戻ってきて、自分の家と畑を見ようと王に訴え出た、
うん、この、ね、自分の土地を求めるんですよね。求めたらケアジがそこで彼女のことを言ってるんですね。エリシャがしたことの偉大な主の御業をケアジを通して聞くんです。それで王がね、彼女の土地や全てを戻してあげるんですね。財産を。6節、
王が彼女に尋ねると、彼女は王にそのことを話した。そこで王は彼女のために一人の宦官に命じて言った。彼女のものは全部返してやりなさい。それに彼女がこの地を離れた日から今日までの畑の収穫も皆返してやりなさい。
すごいでしょ。今までの収穫の分を全部返しなさい、ね、だから神様が言われる、エリシャ先生をとして言われたことそのまま従順したら、もう後で全部道が開かれる。魂が恵まれ、全てが恵まれ、健やかになります、ね、これが主の御業ですよ。だから私たちは主の声を聞いて従順すること、これが全部です、うん、じゃあそしたらアラムの王が死にかけた時にエリシャに聞くんですけど、うん、その人は治るけど死ぬ、うん、不思議な話を予言するんです。十節、
エリシャは彼に言った。行って、あなたは必ず治ると彼に告げなさい。しかし主は彼が必ず死ぬことも示された。
それをね、このハザゼルという人がエリサに来たんですけど、しもべですね。この13節。
ハザエルは言った。しもべは犬に過ぎないのに、どうしてそんな大それたことができましょう。しかしエリシャは言った。主は私にあなたがアラムの王になると示されたのだ。
このようにベナテテの王の病気のことを伺うためにエリシャに来た人に、この王は治るけど死ぬ、この2つのことを言ってるんですけど、治ったんです。治ったけどこのハザエルによって殺されるんですね。それでハザエルが王になるんですよ。このように神様の御言葉が全政治を動かしてますよ。だから皆さん、私はもう心が 韓国の政治のことでパタパタパタパタしながら、もう上にアップダウンアップダウンしたけど、ここ見るとね、全部主だ、主が決める、主が、なさるんだ。だから私がもう、まあ、祈りは祈るんです。国のために、日本のためにも祈るし、けど全て決定権は主が持っておられるんです。だから政治じゃないんですよ、主ですよ、主がなさるんです。じゃあオバディアに行きましょう。一節、
オバディアの幻、神である主はエドムについてこうおせられる。私たちは主から知らせを聞いた。使者が国々の間に送られた。立ち上がれ、エドムに立ち向かおう、戦おう、うん、
だからこのオバディアはエドムに対する、審判ですね、それをオバディアを通してエドムというエサオの氏族ですね、エドム族、エドム族から神様が一番忌み嫌ったアマレク人たちがエドム族ですよね、どうして神様が永久に戦うと言われたか、今のねプリメーションとかイルミナイテとか全部このアマレクですよ。出世す、
あなたの兄弟ヤコブへの暴虐のために恥があなたを覆い、あなたは永遠に絶やされる、
このヤコブ、イスラエルに対して、罪を犯したからです、それで中二節、
あなたの兄弟の日、その災難の日をあなたはただ眺めているな。ユダの子らの滅びの日に彼らのことで喜ぶな。その苦難の日に大口を開くな、
このことがエドムの罪なんですよね。兄弟、ヤコブに対して、このヤコブが苦しんでる時喜んだんです。また彼らの後ろを攻撃したんです。そこを通らせてと言っても通らせなかったんです。この罪を神様が本当に憎んでおられました。ヨシュアと通してアマレクと戦ったんですね、砂漠で。だから何の力もないイスラエルはね、エジプトから出たばっかりのイスラエルを全部踏みにじったんです。13節、
彼らの災いの日にあなたは私の民の門に入るな。その災いの日にあなたはその困難を眺めているな。その災いの日に彼らの財宝に手を伸ばすな、
このような罪にゆえにね、神様が彼を滅ぼしたんです。そのエドム族を。17節、
しかしシオンの山には逃れた者がいるようになり、そこは聖地となる。ヤコブの家はその領地を所有する、
ヤコブのところは逃れの場所がある。これはイエス・キリストですよね。じゃあそのヤコブのところで聖霊の火が出ることも予言されているんです。18節、
ヤコブの家は火となり、ヨセフの家は炎となり、エサウの家はカリカブとなる。火と炎は藁に燃え尽き、これを焼き尽くし、エサウの家には生き残る者がいなくなると主は告げられた、
エサウの家は、残り者がなくなる、エドム族ですね、じゃあ祈りましょう。だからね、この全ての世界は主によって今動いています。だから心苦しまないで、まあ、皆さんはもう平気だけど、私に向けて話をするもう政治があだこだ、もうなんか経済があだこだと言ってるけど、皆さん心配 しなくてもいい。全部主の御手の中にあります。 皆さんと私の主は生きておられます。私たちは希望を持っているんです。いくら絶望でも希望に変えてくださるイエス様の福音があります。